ヨハネによる福音書7章37節から39節。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。宣教、命の水の流れるところと題しまして、末森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。2016年最初の聖日礼拝を、このように私たちを変わらずあなたが愛してくださり、私たちの名を呼んでくださり、あなたの神殿で始められますこの幸いを覚えて心から感謝いたします。どうぞここに集った私たち一同を祝福してください。新しい一年、あなたの御旨にかなって、あなたの御心が私たちの教会に、また今日集った私たち一人一人に成し遂げられていきますように、切にお祈りいたします。どうぞこれから私たち、あなたの命の御言葉を受けようとしております。どうぞその命が、その御言葉がお一人お一人にあふれるほどに恵みとなって、祝福となって、お一人お一人に注がれてまいりますように。主をどうかこの礼拝を豊かに祝福してください。どうぞ語る者の口を、思いをあなたが性別してくださり、主よ、あなたの御言葉が、あなたの命がここで注がれることを信じます。主よ、あなたに期待いたします。どうぞあなたが栄光をお受け取りください。主よ、どうか集ったお一人お一人を祝してくださり、いろいろなさまざまな問題を抱えている方々、また病の中にある方々、一人一人に御言葉による解放を、聖霊による癒しと回復を与えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができない兄弟姉妹の上にも、またどうぞインドネシアの地にあって礼拝を捧げ、新しい一年を迎えた野口宣教師の上にも豊かに祝福がありますように、共にこの恵みに預かれることを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。2016年最初の聖日の朝を、愛する皆様と共にこの主の名によって集められ礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。新しい年も主に大いに期待してまいりたいと願います。今朝は少子にイザヤ書54章2節3節の御言葉を読んでいただきました。お開きになる方は旧約聖書1151ページにあります。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て、あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。ですね。この御言葉はバプテストの宣教師であり、また近代海外宣教の父と呼ばれたイギリス人の宣教師ウィリアム・ケアリーが、この聖書箇所を通して、有名な説教をされました。でその時にですね、ウィリアム・ケアリーが語ったことは、神から偉大なことを期待せよ、神のために偉大なことを企てよですね、そのようにこの説教を通して偉大なことを期待し、そして神のために偉大なことを計画しなさいですね、そのような説教をされました。私たちもこのケアリーのメッセージのごとく、新しい一年、神から偉大なことを期待して、どのようなことを新しい一年主が成してくださるのか、主の御手を持ってどのように私たちを導いてくださるのか、また同じようにですね、神のために、主のために、自分のためではなく、この新しい一年、神様のためにですね、主の栄光が表されるために、私たちが多くのことを計画していくことができますようにと祈ってまいりたいと思います。今日朝ですね、主の祈りを共に祈りました。御国がこの地に来ますように、御国が この教会に来ますように、また皆さんお一人お一人の家庭に御国が来ますように、すなわち神様の圧倒的支配がですね訪れますように、そして神様の御心が私たちの教会になされていくこと、そのことを願っていく新しい一年の歩みをこのように始められますことを心から感謝いたします。このように御言葉にあります、惜しまず綱を伸ばして杭を固く打ちなさいですね、しっかり杭を打っていないと、いくら外側だけ伸ばしていってもですね、それが簡単に脆いものとして崩れていってしまう。しっかり杭というのはいつもここ語りますけれども、信仰の杭をしっかりと立てて、そしてその時に主イエスキリストに立って、それゆえに私たちは多くのことを計画することができる、多くの恵みを期待していくことができる、その時あなたは右に左に増え広がっていくですね、そのような恵みの一年であると信じます。それゆえにこの一年の初めにあたり、今日はですね、私たち教会ではこのところ何度も読んできましたけれども、エゼキエル47章のこの御言葉をもう一度共に開いて、私たちが新しい一年この恵みの中を生きていくことができますように、いよいよ教会から豊かな命の水が流れていくことを期待してまいりましょう。エゼキエルという人はご存知のように、この祭司の家系から生まれたと言われておりまして、エゼキエル自身も司祭として主の召しを受け、そして神様の裁きによって、まあ、このバビロン捕囚が起こるわけですけれども、その中にあってこのイスラエルの民ですね、長老や祭司長や預言者たちがこの時バビロンの方に連れて行かれます。その時に伴ってこのエゼキエルという人もこのバビロンの方に移されていきました。そして主はこの祭司エゼキエルに何度となく幻を見せて、必ず回復する、その約束を語り続けたわけです。このですね、エゼキエル書のこの40章のところを読みますと、1362ページにありますが、一節のところを読みますと、我々が捕囚になってから25年、都が破壊されてから14年目、その年の初めの月の10日、まさにその日に主の手が私に臨み、私をそこへ連れて行った。ここに新しい神殿の幻と書かれています。主はエゼキエルをですね、高く上げて、そしてその中にあって捕囚になってから25年で、ご存知のようにですね、あのエレミアが予言したように、バビロン捕囚は70年の時が満ちたなら必ず解放が起こるというふうに語られました。でも実際にはですね、神様の憐れみによって60年足らずでその解放が起こったわけです。ということは、この25年、新しい神殿の幻が語られた時は、まあ、ちょうど半ばのですね、中間あたりにいた。そしてその時の民というものは、この時にはですね、自分たちが信仰の生活の中心としていたその神殿が完全に取り去られてしまった。エルサレムが崩壊し、そしてそのところにおいてですね、もう民はちりぢり、もうバラバラになっていってしまった。分裂して、完全に分裂して、そしてあちらこちらへと、そしてバビロンへと連れて行かれてしまった。でその時に私たちがですね、想像する時、何か問題が起こった時に、1年2年ですね、または3や数年、私たちがその中に置かれていればですね、その中でまだ期待があったかもしれない。まだどっかで主の御手がですね、ここから望んでくるんではないか、回復が起こるんではないか、ただ数年だったらですね、私たちもそこまで失望せずに耐えられたかもしれない。でもこのところはもうすでに25年ですね、立っているその中にあって、このイスラエルの民は完全にそこで失望していました。もう二度と帰ることがないですね、もう二度と戻れないかもしれない、再びあの神殿をまた見ることはないだろうですね、また家族の回復も起こらないかもしれない、そのような時にあってですね、苦しみの真っ只中にあって、それでもなおエゼキエルに主はこの神殿は必ず回復するということ、そのことを何度となく見せてくださいました。そして今日のこのところにですね、47章を読むときに、旧約聖書1374ページ、先ほど購読したこの箇所を読むときに、神殿がどのように復興していくか、以前は主の栄光が満ちあふれですね、多くの者たちがそこに集い礼拝を捧げていた。でも今はそこにもう人がいられなくなってしまった。 そしてその時にその神殿は跡形もなく今消えている状態です。見る目もなく、見ることもできなくなっている、その状態の中にあって、主はエゼキエルに47章この命の水の幻を見せてくださいました。どのような回復が起こるか、47章の一節を読みますと、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から湧き上がって東の方へ流れていた。神殿の正面は東に向いていた。水は祭壇の南側から出て神殿の南壁の下を流れていたですね。そしてまた2節には、見よ、水が南壁から流れていた。すなわちその神殿の底辺から、主が見せてくださった幻は神殿の底辺から、そして壁から、ありとあらゆるところからこの水が湧き上がっていた、溢れていたですね。そのような状況をこのエゼキエルに主は見せてくださいました。この水というものはですね、私たちが生きるにあたって大変重要なものです。アフリカやですね、世界中のこの環境の変化がですね、激しくこの起こるこの時代の中にあっては、あちらこちらでですね、雨が降らずに干ばつの時がですね、長く続き、そして水に大変困っている。そしてそういう人たちはわざわざ遠くまで行って生活の水を確保して家に帰ってくる。それを毎回ですね、生活のごとにそれを繰り返している。簡単に私たちのようにすぐに蛇口をひねれば水がワンワン湧いてくるわけじゃない。そのような中でですね、そういうですね、苦しみを負っている人たちもいる。また同時に、私たちの日本のようにですね、水は今のところは、私たちの水はそれこそ水道を開けば水が簡単に出てくる状況におりますけれども、でも 3.11 以降、この水の汚染ですね、日本中のこの海が、その水がですね、この福島原発によって汚染されている、そういう状況の中に置かれている。そうすると私たちはですね、やがて水をどっかから本当に買ってこなければならない、そういう時代をですね、いつか迎えるかもしれない。それぐらい私たちにおいては生きるためにはこの水が非常に大切です。そして今日このところで語られる命の水、私たちはもちろん生活のするために飲む水、体を洗う水、食器を洗う水必要ですけれども、私たちにとって最も必要な水、それは今日のこのエゼキエル書で書かれている神殿に流れている、神殿に注がれている、神殿の底から湧き溢れているですね、この水が私たちを生かす水となっていく、そのことをこのところでですね、47章のところで語っています。ここで9節を読みますとですね、7節からのところを読んでみますと、私が戻ってくると川岸にはこちら側にもあちら側にも非常に多くの木が生えていた。彼は私に言った、これらの水は東の地域へ流れ、アラバに下り、海すなわち汚れた海に入っていく。すると水はきれいになる。川が流れていくところでは群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この川が流れるところではすべてのものが生き返る、すべてのものが生き返る水、これが神殿から湧き上がっている。でも今目に見えるエゼキエルのですね、現実においてはエルサレムにその神殿はなく、完全に朽ち果ててしまった。愛する兄弟姉妹もそこにいないですね、共に礼拝を捧げることもできない、とても水が湧いているですね。主の栄光は完全に神殿から去ってしまったんです。でも主はエゼキエルにこの幻を見せてくださいました。そして誠にやがてこの神殿から、今は干からびてその命さえ見ることができないその神殿から、必ずその神殿の敷居から私は水を湧き上がらせる、そしてすべてのものを生き返らせていくですね。その御言葉を、その予言を神様がこの時にエゼキエルに見せてくださいました。そしてその水は、3節から読みますと、手にはかり縄を持って東の方に出て行き、1000アンマをはかり、私に水の中を渡れすると、水はくるぶしまであった。この予言ですね、司祭の祭司このエゼキエルに、その幻の中で、物差しですね、測り縄、物差しを持ってしっかり測りなさい、主の恵みが一つ一つ満ち溢れていくことをしっかりと見なさいですね。 神様は常に聖書の中を読むときに具体的に主は私たちに示してくださる。そして具体的にその土地を得るように、以前、昨年の裁判祈祷会では、民数記13章から、ヨシュアとカレブのですね、約束の地を勝ち取る、御言葉が語られましたように、しっかりとその幻を見ようと、ですね、このところにもエゼキエルに語っておられます。そしてその水は、1000アンマというのは450メートルだそうですけれども、450メートル、450メートル。まずは、水はくるぶしまであった。そして次にさらに1000万を測ると私に水を渡らせと水は膝に達した。さらに1000アンマ私に水を渡らせると水は腰に達した。そしてさらに1000アンマ測るともはや渡ることのできない川になり水は増えて泳がなければ渡ることのできない川になった。彼は私に人の子よ見ましたかですね。この幻を見たか。そのように最初くるぶしだった。そして膝に達し、そして腰に達して、やがては泳ぐことが、ごめんなさい、泳ぐしか渡ることができない。それほどの川になっていく。それほどの生きた命の水が神殿に湧き流れて溢れ出てくる。ですね。そのような幻です。そしてその水が流れるところでは全てが生き返ってくる。今朝、教会学校ではイエス様の少年時代の話を聞きました。イエス様がですね、神殿を私の父の家と言いながら、常に幼い時から神殿を中心にですね、教会を中心に生きていたこと、そしてそこから神様とですね、道父との交わりを受けながら、御言葉を聞きながらですね、祈りながら、イエス様が歩まれたそのことを学びました。イスラエルの民にとっても、その神殿が中心であったと言いましたけれども、神殿があって初めてそこでですね、神の臨在を知ることができる。私たちも今、教会に毎週ですね、この教会に集められてくる、祈祷会に集められてくる。この神殿がなかったらですね、もちろんどっかの集会場で、もちろん当然そこにおいてですね、私たちが集まるときに主が伴ってくださいます。でもそのような集まる場所がなかったら私たちは共に祈ることができない。そして恵みを受けることができない。そしてこのイスラエルの民においても全くそうでありました。しかしその全てが取り除かれてしまった。しかしその神殿がもう一度回復してくる。再び水がそこに溢れてくる。その川が流れるところでは全てが生き返ってくるですね。そのような幻が語られるわけです。玉川教会は、リバイバルと世界宣教の使命が主から与えられ、多くの魂の救いが日本に、そして世界中に起こることをですね、私たちの使命としております。昨年は、野口宣教師ご家族をインドネシアに使わしました。インドネシアの地に、この魂の救いが、リバイバルが起こっていくように、そのように私たちはですね、祈っております。リバイバルというのは、まさにこのエゼキエルに主が見せてくださった幻のように、神殿の敷居から、すなわち教会から、生きた命の水が流れていくこと。どっか外から水を汲んでくるのではないんです。どっか外に恵みがあってそれを持ってくるんじゃないんです。教会の敷居が、命の水がそこから、底辺から溢れ出てくる。そしてその教会に、神殿に回復が起こったとき、この教会から、神殿から命の水は流れていくときに、ここで先ほど読みましたように、汚れた海、どんな汚れた場所においても、その水はきれいにされていく。どんな暗闇の中にあいても、この教会において、その水が流れていくところには、すべてのものが生き返っていく。だから主がこのところで見せたのは、まず神殿が回復しなければならない。今神殿にその命の水がもう一度湧き起こってこなければならない。そこからイスラエルの民の回復が起こってくる。そのことを主がここで語られました。リバイバルとは、私たちの罪のゆえに主から離れてしまった。主の約束から離れてしまった私たちがもう一度主の約束に立ち返ることであります。もう一度主の恵みの中に教会に立ち返ること、教会に帰ること、また様々な出来事の崩壊、人間関係の崩壊、それらのことが回復してくる。私たち自身における様々な罪の問題に解放が起こってくる。病に癒しが起こってくる。 しかしそれは外から起こってくるのではなくして、この教会にその命が流れてきたとき、皆さんの家庭に、皆さんの職場に回復が起こってくるのであります。だからこそ主は私たちに教会のリバイバル、そして世界宣教の使命を与えてくださいました。その中にあって、十二節のところに、その回復はただ私たち一人一人個人個人の回復ではなくして、教会に回復が起こるとき、神殿に回復が起こるとき、十二節では、川のほとりにその岸には、こちら側にもあちら側にもあらゆる果樹が大きくなり、葉は枯れず果実は絶えることなく、月ごとに実をつける、水が聖所から流れるからである。回復が起こり、そしてさらには豊かに実を結んでいく。それはなぜならば、聖所にこの水が流れていくからである。その時エゼキエルに一千アンマ一千アンマ、その恵みが満ち溢れていく姿を主は見せてくださいました。私たちは新しい一年、主がどのようなことを計画されているのか、その中にあって、主がこの教会に、このエゼキエル47章で主が見せてくださったこの幻が、私たちの教会にもこの神殿の敷居から恵みが溢れ流れてくること、一千アンマ、くるぶしに達し、腰に達し、そしてついには泳がなければならない、それぐらいの恵みが流されていく、この命の水がこの教会に湧き上がることを切に願うものであります。そしてその中にあって、ではこの命の水とは具体的に何を示すのでしょうか。一千アンマ一千アンマ、これは何を具体的に示すかというならば、今日ヨハネの福音書7章をご一緒に読みました。新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章の、イエス様がですね、民に語られたこのお言葉を司会者の方に読んでいただきましたけれども、ご一緒に37節38節をお開きになった方は読みましょう。新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章37節から38節をご一緒にお読みします。3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。アーメン。このエゼキエル47章のこの命の水は、まさしくイエス様がここで語ってくださいました。イエス・キリストを通して、その十字架と復活を通して、私たちに注がれていく、この聖霊の恵みであります。一千アンマ一千アンマ注がれていく、私たちの教会命の水、これは神様ご自身の命、すなわち聖霊の恵みが私たちの教会に満ち溢れてくること。最初はくるぶしだった、でもだんだんだんだんその恵みが増し加わっていき、その傘が増されていき、そして最後には泳ぐしか、私たちはこの恵みの中を生きることができない、それほどまでになっていった、その聖霊の恵みがこの教会に回復してくること。最初のご存知のように、神殿を建てた、あの神殿はですね、 見た目の状態においては非常にソロモンが建てた豪華な豪華な神殿でありました。でもですね、建物は豪華だったけれども、やがてイスラエルのその民の、神の民の罪によって、そこから栄光が離れていって、そして神殿はなくなってしまった。でももう一度主が回復してくださるとおっしゃったその神殿においては、命の水が、このところでご存知のように、建物はあの一回目のですね、神殿のようなきらびやかなものではなかった。だからその神殿を知っていた者たちは、その貧しい神殿を見てですね、泣き叫んだというふうに聖書に書かれています。でもそのところで、主が最もその神殿において必要であること、 最も大切と言われたこと、それは神殿のうちに命の水が流れているということ、すなわち建物ではなくして、その建物の中に生きた神様の御臨在があるということ、命の水がいつも、聖霊の恵みがいつもこの教会に、神殿に流れてくるということ。そしてその恵みが湧き起こっているところでは、私たちに悔い改めが起こり、私たちに誠に主に立ち返る、主に従っていきたい、主を愛し主に仕えていきたい、そのような願いが起こされていく。そしてそこに言うまでもなく、魂の救いが起こされていく。私たちはどんなに立派な神殿があっても、そこに聖霊の働きがなければ、この神殿は主の栄光を表すことはできません。また同じように今日イエス様が、乾いたものは誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。ここはですね、言語ではこの川という言葉が複数形になっています。たくさん溢れるほどに私たちのうちからイエス・キリストを信じる者は川のようにこの聖霊の恵みが溢れるように流れていく。私たちはこの体、肉体があっても霊が生きていなければ、私たちのうちに誠にいつも生きた霊が働いていなければ、私たちは一向に主の栄光を表すことができません。私は思っている、願っている、でも一向に主の御心をなすことができない。でもその乾いた私たちに、私のところに来なさい、私のところに来るならば、あなたは生きた命の水、永遠に乾くことのないその水を受けることができる。そしてイエス・キリストの体なる神殿は、その水が、その聖霊の恵みが豊かにあふれているところ、そのような神殿を私たちの教会に主が与えてくださり、いよいよ新しい一年の中にあって、私たちにその聖霊の恵みを受ける一人一人になることを切に願っております。昨年のですね、最後の祈祷会の中にあってですね、鳩内兄弟がお祈りしてくださいました。その中にあって、どうかこの教会がですね、扉を開けたその時に聖霊に豊かに恵みに満たされて、私たちが主イエス様を主と告白することができますように、そのところにおいて救いが起こっていきますように。あるですね、アメリカで起こったリバイバルのですね、あの本を読みますと、もうですね、そのリバイバルが起こって、まさにこの教会から、神殿から恵みが、この教会、建物以上にですね、恵みが流れていたので、この通りを通っていた人がですね、教会の前を通っていただけで悔い改めが起こってきてですね、そして神殿に入ってきて主を救い主と告白した、そのようなですね、リバイバルがアメリカで起こってきた。どうですかこれですね、そんなバカな、そんなことはないよと思うでしょうか。でも主は今日ですね、今朝、神に大いなることを期待せよと語られました。私たちはこれがですね、本当にこの教会に起こることを信じていきたいと思います。戸を叩いただけで、教会に入ってきただけで、またこの周りをですね、歩いている狛江の人たちがこの教会の前を通っただけで聖霊に満たされて、はあ、ここに生きた神様の臨在がある、ここに誠の神様がいらっしゃる、また病の人たちが続々とこの教会に訪れてきたとき、癒してください、私を救ってください、暗闇から解放してください、そのような問題に打ちしがれてきた一人一人が、その時生きた主の恵みに預かり、聖霊の命に預かって、すべてが生き返る、その命を預かって、そして誠に病が癒されていく教会、その教会を私たちは願っていきたいと、ね、思います。決してこれはただ見せた幻ではありません。あなた方が得るように見せてくださった、エゼキエルが、そしてイスラエルの民が受けるようにと見せてくださった主の幻です。私たちがこの今日の御言葉を信仰を持って受け止めるなら、この教会がやがてこのような47章に書かれた命の水の流れるところ、その教会となってこの日本を潤し、そして世界を潤していく、そう信じるなら、この御言葉は必ず成就していきます。必ず主がこの教会を通して皆さんに、その家族に、人間関係に回復をもたらしていくことを信じます。 それゆえに私たちは新しい一年ではこの一千アンマ一千アンマが恵みが注がれていくために、イスラエルの民がこのバビロン捕囚の中で何をもって主を待望していたかというならば、イスラエルの民がバビロン捕囚のそのただ中で涙を流しながら必死に主が来られるのを、この聖霊の恵み、新しい神殿が建てられるのを必死で求めて祈りました。新しい一年、私たちはこの恵みが、この新しい神殿の回復が、命の水の流れるところとして主が回復してくださるために、私たちは神殿で教会で切にこの御言葉を握って祈っていくものでありたいと思います。先ほど一千アンマ一千アンマはこれ聖霊の恵みだと言いました。聖霊の恵みが働くためには私たち民の祈りが必要です。教会の祈りが必要です。その教会の祈りを通して主は御業を起こされます。ただ勝手に幻を見せて、いつかやるからあなたたちはもうですね、何もしなくていいよではない。目を覚まして祈っていなさい。その日がいつ来るかわからない。しかしその日は必ず来る。だから私たちはその栄光を、今日のこの幻をいただいて、私たちは切に切に、この時、新しい一年の中にあって、日々神殿に集い、祈るものになりたいと願います。そのような恵みが、聖霊の恵みが注がれて、多くの人たちが教会に来て、祈祷会に来て、切なる叫びを持って祈る教会となりますように、そこにおいて主の神殿、この神殿は必ず回復していきます。必ず家族に回復が起こります。崩れていた人間関係にも回復が起こります。日本にも回復が起こります。しかしそのところで皆さん一人一人選ばれた者たちが、神殿を中心に教会に生きて働く主とともに、私たちがいつも祈りつつ前進していくものでありたいと思います。そして最後ですね、この聖霊の恵みが私たちのうちにあふれ流れる、それがこのですね、命の水と語りましたけれども、今日のヨハネ伝を開いたときにイエス様はですね、39節でイエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。この聖霊がどこから流れ来るのかというならば、イエス様ご自身の十字架においてすべてを引き受け、そして死を遂げてくださった、その十字架より私たちに聖霊の恵みが流れてきます。今この時においてはまだその十字架にイエス様は至っていなかった。しかしこの十字架と、そしてイエス・キリストが受けられた苦難と、そして復活を通して私たちの教会に聖霊が注がれました。今もなおイエス・キリストの十字架と、そして復活において、私たちの教会に、そして私たち自身に聖霊の命が注がれています。ただなんとなく漠然ではない、主が具体的に十字架において成し遂げてくださったこと、十字架において苦しんでくださったこと、捨てられるものとなってしまったこと、今も流されているその血潮が聖霊となって私たちに注がれていくとき、私たちに誠の回復が起こります。血潮によってすべての病が癒されます。血潮によってすべての崩れた関係は回復します。血潮によって私たちのすべての罪は許されます。そして私たちの内側にある従うことができない、信じることができない、許すことができない、それらの罪をことごとく主イエス・キリストの血潮が私たちを清め、雪のように白くしてくださる、それが聖霊の恵みであります。この教会にあふれるほどに、泳がなければならないほどに、その聖霊の恵みが、血潮の恵みがこの教会に、また今日集った、今日はいらっしゃらない私たちの兄弟姉妹、また私たちの愛する家族に、その命が、血潮が注がれて、私たちに誠の回復が起こっていくことを信じて祈ってまいりたいと思います。このところでエゼキエルが最後、泳がなければですね、渡ることができない川になった。泳がなければということは、自分たちの足はもうつかないということです。自分たちの自力ではない、 そうではない、ただひとえに聖霊の恵みの中で、ただ神様の命の中で私たちに回復が起こり、そして私たちが喜んで自由な身となって主にお従いし、与えられた使命を全うしていくことができますように、切に願いながら新しい一年を迎えたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。新しい一年の始まりに、あなたの神殿の、あなたが生きて働かれるこの教会の回復を、あなたが幻を見せてくださり、エゼキエル書を通して語ってくださったことを信じて心より感謝いたします。主をどうぞ誠にこの幻を私たちの教会に成し遂げてください。この教会に神殿の敷居から命の水があふれ出る教会、イエス様あなたの十字架上より注がれるその血潮で満たされていく教会、そのところに誠の回復があります。私たち自分の力ではどうすることもできない現実に立たされております。この日本においても世界中においても週末を迎えております。主よ、どうぞいよいよこの教会にこの幻を成就してくださり、この教会から生きた命の川が溢れ出て、この地に、日本に、世界に回復が起こりますように、主を切にお祈りいたします。この御言葉を信仰を持って受けた私たち一人一人において、家族において、また職場や学校、置かれているその社会の中にあって、どうか一人一人のその内から豊かな聖霊の恵みが溢れ出て、多くの者たちを救いへと導いていくことができますように、どうか選ばれたお一人お一人を豊かに祝福し、お導きください。新しい一年、必ずあなたの栄光が表されることを信じます。あなたに大いに期待いたします。どうかその御言葉を握り、私たちが切にあなたに祈り、その恵みを待ち望むことができますように、玉川教会にいよいよ祈りの霊を注いでください。祈りの民としてもう一度私たちを立ち上がらせてくださり、あなたの血潮に預かるお一人お一人となれますように、どうぞ導いてください。またこの暗いところにあって、インドネシアに使わされた野口宣教師ご家族が、その生きた泉となって、イスラエルのイスラムのその地に多くの救いをもたらすことができますように、どうかすべての者たちがそのイスラムの地にあって誠の回復に至ることができますように、先生ご家族を豊かにお持ちください。この聖日礼拝を心から感謝して、すべての栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。